地域経済がわかるリージョンラジオ。皆さんこんにちは。パーソナリティの KSB 瀬戸内海放送アナウンサー滝川夏希です。さて今回も特別編です。2024年3月8日金曜日にポットラック八重洲にて開催されました、半年に一度の地域経済の祭典、ポットラックフェス24スプリングでリージョンラジオ番外編の公開収録が行われました。そのセッションの一部を3回に分けてお届けいたします。スピーカーはおなじみ木下仁さん、そしてプロデューサー川原拓海さん、モデレーター呉拓磨さんの3人です。テーマは今木下さんと川原さんの2人が共同企画している新幹線貸し切りで何ができるかプロジェクトの企画内容をこの場で議論し、共に参加してくれる仲間を集うというもの。ディスカッションテーマは移動進化論です。なぜ今地域経済にとって移動の再定義が重要なのか、なぜ今新幹線を貸し切るのか、なぜ今天才と狂犬の2人がやるのか、予測不能のライブセッションです。それではお聞きください。どうぞ。
はい、皆さんお待たせいたしました、勝手に国家戦略会議リージョンラジオ特別編という
よっ内容がない、
はい、あの今日ここにこんだけのお客さんが入ってくれてることが結構奇跡で、内容の告知をほぼしてないにもかかわらずこれだけ集ってくださっているということはですね、やっぱり天才と狂犬のコラボが見たいと。
いやいや、
ありがたいでございます。
ありがたいですね。
これだけ入ってくださってます。
はい、
だ
いたい毎回ポットラックの企画誤算とか、だいたい僕出るの、だいたい予告がほぼないっていう。前回同じ話聞いたんで。何やるか全然書いてないのに来てくれるっていうの、皆さんありがとうございます。
恒例行事みたいにして。
はい。そう、あんまりね、企画が直前までちゃんと固まらないまま枠だけが用意されてるっていうんで。でも今回結構アグレッシブな企画で、このセッションやっていきたいと思ってるんで、はい、皆さんよろしくお願いします。改めましてですね、本セッションのモデレーターを務めます、私ニュースピックスリージョンの郷と申します。よろしくお願いします。なんで私がここにいるのか。私ですね、ニュースピックスの地域経済にフォーカスしたプロジェクトとしてニュースピックスリージョンというのの編集長をしているんですけども、木下さんとですね、もう一人アナウンサーの滝川さんという3人のナビゲートで地域経済がわかるリージョンラジオというポッドキャスト番組を、配信しております。このラジオ素晴らしいのが、発展する地域と衰退する地域が原理原則から分かるっていう、ものすごい実はロジカルな話をめちゃめちゃ楽しくしているっていう。
輸入地間ね。
そうなんですよ。
さすが
ヘビーリスナーでございます。
いや、ちゃんと聞いてくださって、
拍手、拍手。はい、じゃあ皆さんフォローしてる人、
おお、すごい、すごい。
俺ね、今来ててフォローしてない人はもう3年以内死にますからすぐフォローしてください。はい、もう危ないです。
死神スタイルやめなさいよ。いや、でもいい番組なんでね、ぜひ皆さん聞いていただきたいです。
はい、はい、ありがとうございます。それでですね、このセッション自体も今回このリージョンラジオの番外編として公開収録という形で収録してます。後日また聞けますんで、今日ここの会場にいる方、このラジオ面白かったってみんなにですね、周りの人に紹介しながらぜひ配信の方も聞いていただければと思います。ということで、早速、お二人に自己紹介お願いできればと思います。川原さんからじゃあお願いします。
はい、ありがとうございます。皆さん改めましてこんにちは。川原拓海と申します。もともと1984年の広島県尾道市にある生口島というところに生まれております。しまなみ海道に浮かぶ人口が7200人の島の出身でして、通称瀬戸田と言われています。で、日本一のレモンの生産量を誇る島で、ちょうど先週とかもレモンサミットということで、はい、レモンから地方創生を考えるっていうようなイベントをやらせていただいておりました。現在仕事としては会社経営とプロデューサー、会社はシリコンバレーとハリウッド、アメリカと日本とっていうところにあるんですけども、有名なところで言うと、僕は奥さんが片付けの仕事をしているこんまりさんという方でして、彼女のプロデュースであったりマネジメントであったりとか、あとはまあ本も今ありがたいことに世界で42カ国で1400万部 ありがとうございます。
改めてプロフィール見るともうやばいよね。
めっちゃすごい人に見えない？
匠もやばいじゃん。
すごい人に見えるのよ。
すごい。普段くだらねえ話してるけど、匠やっぱすごいね。
すごい人に見えるのよ。
すごいすごいすごい。はい、だってエミー賞でしょ？
エミー賞、そう、エミー賞っていう、
ね、
テレビ界のアカデミー賞って言われる、一応まあ世界一の賞に選んでいただいていて、2022年ですね。
すごい。
なのでそのぐらいからあの世界一のプロデューサーっていうふうに呼んでいただけるようになってるんですが、はい、まあじゃあなんでこの場に今日来させていただいてるかっていうと、その世界にいながら、まあ、日本のことをいろいろ問われたりする中で、やっぱ日本のニュースとか日本の存在感はアメリカないしは海外で全くないと。でそのことに、まあ、コロナ禍ぐらいで気づくようになって、いやでもそんなはずないよなと思って日本にもうちょっと頻繁に帰るようになったんですね。で地方創生だったりとか、はい、まあ、キノピーに話聞かせてもらったりとか、はい、いろんな地方を回るようになって、はい、あ、なるほどと。そこには価値があるものはあるし、面白い人はいるけど、それを世界につなぐプロデューサーが足りないんだっていうことに気づいて、それからプロデューサーを育てる学校を作り始めていますというところで、まあ、日本の価値を世界につなぎたいというのが私自身の今生きている生きがい意味でございます、
はい、すごいわ。
すごい、
ありがとうございます。
その角度から地域にコミットする人って今まで多分いなかったですよね。
いや、いないいないいない。もうだって海外行ってからっていう、だからこれも変わってるんですよ。今までやっぱ東京出てきた人は戻らないとか、東京から地方に行く人は少ないみたいなのが変わってきてるじゃないですか。
確かに。
で海外行ったもうね、だって生口島からの、だってこのシリコンバレーとハリウッドって、生口島の人も、はい、シリコンバレーとハリウッド指さしてくださいって言っても分かる人だいぶ少ない。
いやいやいや、ここでも無理やろ。俺も分からんわ、あっちの方やと思う。
いやでもね、そういう人が出てきて、でかつ日本のその魅力を海外にっていうので、まあ、さっきも話してたらね、世界中のやっぱインフルエンサーが東京行こうかなって言ったら、やっぱタクミンに連絡が来て、東京どこがいいとか日本どこがいいってやっぱ聞くらしいんですよね。
DM が来ます。
DM が来る、
はい、
でそこでまたね、こうだよ、 あそこいいよとかっていうのをやっぱり送ってくる、うん、でここにもだいぶ日本人が思う海外のいわゆる、まあ、富裕層とかインフルエンサーが求めるものと、日本人が思うなんかその、
そうなんだよ
ね、ちょっとその高付加価値とか言われるものにギャップがあるんだよね。
ある、そこを埋めたい。
なるほど。
まあそういうところを全部ね、赤裸々にいつも喋っているので、そうそうそう、今日はそれをこの場で皆さんと一緒に分かち合いたいなと思っております。
はい、はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
じゃあもう一方、
そしてキノピ
ー。はい、もう僕はもうピッていきますね。はい、あの高校の時から商店街で会社を作って、やってきております。もう四半世紀になりまして、はい、あの最近あのメディアはですね、四半世紀見てどういう紆余曲折がありましたかっていう、もうそろそろ死ぬおじいちゃんへの死ぬおじいちゃんの取材みたいな。はい、そうそうそう、キャリアが微妙に長くてですね、昨日も日経新聞で今度なんか出るあの取材の目的が、まあ、あの25年間の間での地域活性化の紆余曲折を見ながら地方創生政策とかを全部俯瞰してどうですかみたいな話で、まあ、そろそろ死にますねこれね、
あの、そうだね、
取材内容
が死ぬか殺されるかのどっちかそろそろ
そう、まああの、はい、取り柄はあのひたすら長くこういう分野を、まあ、やってですね、まあ、事業的アプローチで補助金に頼らずに地方の魅力とかですね、そういうものはもっと活性化しますよねっていうので、まあ、戦前はね、あの地方公正交付金もありませんから、日本は地方が自ら自分たちで新しい製品とかサービスを作って稼いで生活してたわけです。今よりも人口多かったりする地域もたくさんあるわけですよね、うんうんうん、それがいつの間にか支援を受ければ受けるほどですね、どんどん弱くなっていって、みんな同じような街になっていって、気づいてみたら若い人もみんないなくなっちゃったみたいなところがたくさんあるっていうので、うんうん、まあ経済開発論でもよく言われるように、それは本当にね、支援が支援になってるのかっていう話を結構まあずっと言ってて、まあ四半世紀前は頭がおかしいみたいな言われ方もしてたんですけど、うんうん、だんだんとですね、なんとなくみんな、いやどうやらおかしいなと、ね、5000億円足りないから1兆円くれ、1兆円足りないから10兆円くれってやったけど、なんかどうやら良くはならないってことに気づいて、今ね、動きを変えてってる方々がいろんなアプローチでですね、出てきてるということで、まあそれも取り上げながらですね、発信をするために、リージョンラジオを、まあ、ごさんとね。
そうですね。
はい、1年ぐらいさせていただいてる。
木下さんといえば、補助金は麻薬だ理論の提唱者として。
ね、はい、はい。まあ、我々も、あの、初期にやった、和佐商店街でいろんな事例で、モデル事業っていうことですね、予算もらって、めちゃくちゃになっちゃったりとかですね、全国にそれを100カ所以上に広めてくださいって横展開したら、より余計めちゃくちゃになってですね、25年間見ていくと、みんなそんな事例ばっかりなんですよ、全国。ちょっと前に、あ、すごい自活してて、めっちゃいいケースだったなって、思った時に急に各省庁の成功事例っていうのを取り上げられるんですよ、
うんうんうん、
もうこれが麻薬の入り口です、
うん、
そうすると、ああ、あなたの事例素晴らしいですねと、モデル事業ぜひあの予算ね、3000万5000万渡すんで、これを全国に広めてください、で全国にもその予算巻きますからやってくださいってやった瞬間に、結局自分たちで稼ぐことよりももらう方が 手っ取り早いって話になって、うん、せっかく良かった充実した授業がですね、うん、まあ、なんか予算もらい続けるっていう授業に変わっちゃって、うん、で全国で真似するものは当然予算が入ってる時だけやって、ちょっとしたらあれどうなったんだっけって言ったら、うん、やめちゃってるみたいなケースがもうずっと続いてるんです。だからまあそれはあかんですよって話をしてるわけです。
まさにこれがその原理原則から外れてるわけですよね。衰退する方のサイクルに入っちゃうのが、
だって何の価値もないのに外からね、うん、その分配でもらうお金をもらってるわけですから、うん、価値を生み出そうって方向に力を使わなくなるわけですよ、うんうん、お客さんの方を見たりとかしないで予算をくれる人を見るわけですから、やってる事業は大体マーケットと乖離していくんですよね、うん、まあ、そうすると大体潰れちゃうって話です。
そう、これが日本の地域のみならず、もう過去何百年と、まあ、世界中でまあ起きてるみたいな話をリージョンラジオで結構してるんですよね。
そうですね、これはもう全世界的に同じパターンです、は
い、ということで結局リージョンラジオ聞いてくださいっていうところで話が落ちたんで、早速じゃあ今日は何の話するんだっていうところ、
役割果たしてますね、すごい、偉い偉い、
ありがとうございます、はい、今日は何の話をするのかっていうところなんですけど、まずその前に、はい、これ皆さんご存知ですか？
知らんわ。
強権と天才が語る勝手に国家戦略会議。まさにこのテーマがあの交付金の話とかってなってますけど、これは今日のテーマじゃなくて、前回過去にお二人がこういうテーマでセッションやったんですよね。
そうそうそう、
今日はその特別編っていう立ち位置で、この後お話しするんですけど、そもそもこの勝手に国家戦略会議ってどういう始まりで誕生したんですか？
もともと前身で言うと、私たちあのボイシーっていう音声サービスの方でパーソナリティをお互いにやらせていただいていて、まあそこで好き放題喋るっていう筆頭株2人なんですけど、あの年に1回ボイシーフェスっていう、またそのパーソナリティの人気の人たちがね、選んでもらって集まる会があって、でそこでまあ運悪くキノピーと私運よくキノピーと私がお話しさせていただく会になりましたと。
おととしですよね。
おととしですね。でまあその時酒の力も含めて、もう普通だったら通常放送に載せちゃいけないような内容までかなり際どく食い込む、まあただ二人が居酒屋でいつも喋ってる国に対しての国家観だったりとか地方に対してどうすれば本当に良くなるのかっていうのを忖度なく喋った回があるんです。でそしたらそれがすごくまあありがたいことに人気をいただいて、もっとあの話の続きが聞きたいということで作ったのがこの天才川原強権木下が語る勝手に国家戦略会議ということで、
もうさすがですよ匠。だって最初に普通になんかもうめちゃくちゃ話そうって言ってたら、ちゃんと、いやもうなんかやっぱちゃんと作った方がいいって言って、勝手に国家戦略会議誰も批判できない勝手にやってますから。
確かに確かに、
勝手ですからね。
だけどこのシザーで語ろうと。
そうそうそうそうそう、う
ん、そう。なのでまあ今日の多分話にもなるんですけど、なんか誰かがやってくれるとかっていう話とか、誰かが特別悪いとかっていう話ではなくて、全ての人がこの国に生まれ国民であるというところから関係のある話だと、自分たちの選んだ結果今になってるっていうことをきちんと地続きで理解をし、日々の日常の中で変えられる行動を変えていくこと以外で本当の意味での変化は起きないと。
ない、ない。
でそれをまず僕ら自身も一国民として自分たちがどう考え、まあ少なからずその領域に深く携わっている人間としてこれがいいんじゃないっていうことを恐れず発信していくっていうことが自分たちにできる、まあ最初の一歩なんじゃないかということを思って、
なるほど、
まあやらせていただいているわけなんですね。
そうで、まあこの会議の方でも、まあ思いついたら実践しようよって話になってまして、その延長線上に実は今日のネタもあるんです。
今日のテーマは実践があるんですよね。
はい、いや結局まあなんかやだよねあれって言ってもやっぱ変わらないので、僕もまあ地方で会社作って商店街とかそういうところで事業やってきたわけですけど、まあこの第1回がですね、あの日本のやっぱ地方の魅力全然伝わってないよってやっぱね、匠もずっと言っていて、じゃあそれを伝えるためには何できるかっていうのを、まあそれぞれちょっとやってみようよって話が結構出たんですよね。まあその結構延長線上に今日のね、あのテーマが設定されてるので、
なるほど、
この回の中でですね、このあと何1時間ぐらい、うん、1時間の中で、はい、皆さんももう参加せざるを得なくなります。参加しないとなんか嫌なことが起きる。
嫌なことが呪いスタイルやめましょう。
もっとポジティブね、ポジティブね。参加したらいいことがあります。
ちょっと良くなった。死ぬより何かが起こる。
参加したらすげえハッピーになることが起きますので。
今回はこのセッションはその皆さんの主体性が最後に問われるっていう仕組みになってますので、お楽しみにと。ということで、じゃあ早速そろそろテーマの話、はい、ここまで引っ張ってまだ今日何話すか分かってない
長いな頭が長い、はい、
皆さん今日ここに来るときに何で来ましたか？お JR で、電車で、
飛行機で、プライベートジェットで、
はい、プライベートジェットでパスモで多分みんな何らかの公共交通機関に乗ってきたと思いますし、特に地方から来た方、おそらく新幹線乗ってきた方多いんじゃないかなと。地域と地域がつながるとか、地域と都市がつながるっていう時に、もちろんインターネットだけで今情報はね、やり取りできますけど、やっぱり実際会うとか、 何らかのその形態的な活動をするっていう時には移動が伴うということで、今日のテーマはもう全員当事者です。移動、ドドン、はい、勝手に今回戦略会議番外編
噛んだね今ね
感じるところ、
はい、じゃあちょっとお二人に読んでいただきたい今日のテーマ
出た
怖い、
はい、じゃあ行きます。勝手に国家戦略会議番外編、共、はい、に移動を再発明しよう公開プロジェクト会議、イエーイ。
ほら最近ね , 笑っていいともみんな忘れてんのよ。タモさんのネタ通じない、もうないね。
じゃあ2人立つとどっち
か分かんないから、ごめんごめん。
あ、出る教育分かんなかった。はい、ということで今日は移動の再発明がテーマです、はい、で実際これ議論するだけじゃないんですよね。ここで話したことが実装されるというのが今回の
やってみようってことですね、
はい、はい、ということで実は今これがまさに進行中の案件として存在してるってことなんですけども、この見てください、お二人の顔に挟まれた新幹線の JR の空間を
別にハイジャックしようって言ってるわけじゃないですよ。
いや乗りたくないねこの圧は。
うん、これは今何が進行してるのかちょっと簡単に説明していただいていいですか。
ああ、そうですね、これあの新幹線、まあみんな乗ること多いと思うんですけど、なんか貸し切りにできるらしいって話で、去年ね岩さんのところ僕乗れなかったんだけど、はい、立って、はい、羊
メールシー、
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 羊サミットの仕掛け人ことは岩田さんじゃないですか、はい、
なんかもしかしたら上げてもらえるかもしれない。そう
ワンチャン狙ってきてる、ワンチャン、ワンチャン、
後でね
来ていただきましょう、はい、
でね、それあってで聞いてみたんです。そしたら JR 東海ね、車内を通してですね、こういうあの貸し切りの新幹線をやれるようになったということで、
お拍手
すごいっすよね。なんかですね、あのミラーボールも買っちゃったと。
ミラーボールも買っちゃった。
ミラーボールも買っちゃってですね、これあの貸し切りにするとその車両だけ座席の配置もちょっと微妙に変えたりとかですね、電気も消したりミラーボールを回したり何でもできるって話。
あとそこだけアナウンス入んないようにしてくれても、
そう
自分たちにできたりとか、
はい、次はなんとかですとか一切入らないで自分たちでマイク持っていろんな話をしたりってことができるってことで、まあ今まで移動してるとですね、まあ、夜とかも疲れてですね、別に JR 東海をディスるつもりはないんですけれども、乗るとですね、もうこうこうとですね、あの LED ランプがもうブワーともってですね、
ディスってる
もうお前ら働けみたいな感じじゃないですか、夜もね24時間働けますかみたいになってたんで。だけど昭和ね、昔のおじさんたちと話をすると、食堂車もあってバーもあったっていう時代がかつて昭和にねあるそうですよね。
ちなみにそれに乗ったことあるよっていう方いらっしゃいますか、ね、
食堂車はギリ、
あ、いらっしゃる、
うわすごいすごいすごいすごい、
うわ羨ましい、
あんの、すごい。
食堂車まではねギリありましたね、
新幹線で、
へ
え、いやもううちはそんなのなかった。セレブや
それはセレブリティ、格の話だと思うい
やでそんなのがあったのに今ないじゃないですか、一切なくなって、まあ、お弁当だけとかになって、まあ、24時間働けますから、
なんならあれもなくなったわけやんか、ワゴンもな、
ね、ワゴンサービスもね、あれグリーンだけになったんだっけ、なんか
だっけな、
なんかね変わったんですよね、うん、そうですよね。だからまあそういう意味ではどんどん合理化されていくも仕方がないんですけど、まあだったら貸し切りでもっと移動中にできることたくさんあるよねと。でまあ東海さんのこの行ってるところにもたくさんいろんな駅があっていろんな地域があるのに、まあシューンって通り越してくじゃないですか。で時々ね今九州とかでもね、なんかオラが県に止めねえならなんか滋賀線なんか通さねえぞとかでやってる知事とか出
て
きたり
どうやって止めんやろねあの人らはね
そうまあちょっとナーバスなリニアの問題があったりとかですね、まあいろいろあってですね、まあだったらリニアができたら今度新幹線は特急みたいな感じになってくるってなると、単に早く行こうと思ったらリニアで行くけど、もうちょっと付加価値を持って移動していくっていうことが新幹線でもう一回できる時代に戻るんじゃないかってことで、やったらいいですよね東海さんなんて言ってても、これは仕方がないの、せっかく貸し切り列車までは導いてくださったので、こっから先はちょっと今日来てる皆さんとかみんなでですね、じゃあそれ乗ろうってみんなで行って乗って、さらに沿線とかいろんなところでいろんなやってる方々にも企画で参加してもらって、楽しくですね東京駅から新大阪ぐらいまでこれバーっていくと、この間に何ができるのか、どんな面白いことができるのか、どんな話ができるのかをやろうっていうのが今回の企画になっております。
これあの前のやつにのぞみ号って書いてあるけど、今回やるのはこだま、
そうですね、こだま、あのね、のぞみだと何の企画もやらないままついちゃ う
早すぎるから
すんげえ早いんですよ、うん、
ちゃんと止まることが、
あの意外と真面目ですね、あのタイムテーブルをあの組んでやり取りとか
したこの駅とかこんだけなんやとかってやってたよね、
あの前駅でなんか酒とか積んでこうよって言ったんですけど、すんごいわんこそば状態になるんですよめちゃめちゃ
多分飲み終わらない全然記憶ない誰もも
う新大阪でちょっと救急車とかなる可能性があるぐらいなんで、いやこれはちょっと酒だけじゃない、もっとトークとか企画とかいろいろやろうっていうので で、まあ、あの話になってまして、まあ、それもですね、あの皆さんからも持ち込み、企画をですね、みんなで盛り込んで、ちょっとタイムテーブルを組んでやっていこうかなというふうに思ってます。は
い、ということでですね、今日このセッションの最後に、私もぜひ飛び込みで企画持ってきたいですみたいな人もどんどん仲間にするというギミックが追加されておりますので、
うんはい、もうね岩田くんのところのあの
もう今もうね飛び入れる気満々でもう最前列ですよね。
あの一番いいウールのあのやつをもうそこで買わないと出ていけないとかね
電車止めちゃうや
な電車だな
さっきの指示みたいに
帰れません
シューっていうのは開かないみたいなね
はい。なんですけど
そういうスポンサーで入ってもらう、
はい、その覚悟で聞いてほしいですよね。だからただ聞くだけじゃなくて
そんなに覚悟を求められるリスナーなの
関わろうかけ
やね自分の地域でどう関わろう
とときめきで行こう、
はい、最前列の人は全員多分
そうですね、あると思います。そのテンションで。
そうだね。まあ、たくみほら、ときめき。
そう、ときめきでいこう。
まあ、そういう要素は俺足りない。
ない。ときめかない、あなたはもう。
勉強しなきゃいけないですよ、そこね。
すぐ悪いことあるとか言う。呪い側。まあ、
だからみんなで一緒に作るブレストみたいな、はい、今日はそんな回ですってことですね。うん、はい。じゃあ、早速、テーマの方に入っていきましょう。ポポン。今日4つお題を用意しました。あ、でも実質話すのは3つですね。まず、地域にとって移動の課題って何ですかと。うん、じゃあ、移動の価値を最低限する。どうすればいいんでしょう。で最後具体的に新幹線貸し切りの究極系とは何でしょうかというのを考えてでそこで皆さんからの飛び入りを、歓迎しますというような流れに乗っております。で実際僕最初にあの新幹線貸し切りなんだよねってお二人からテンション高めに聞いたんですよ。あんまピンとこなくてちょっとポカンとしたんですよ。あ、新幹線貸し、あ、なんか、賑やかでいいっすね、みたいな。
パリピっすね、みたいな。
そうそうそうそう。え、それがなんでそんな、その、地域経済のいろんな、ある種の、その、障壁を超えたりとか、価値を新たに生み出せるって、そこまでのことって思えなかったんですけど、ちょっとこのテーマで、何だテーマで話そうって言った時に、特にこの丸一で、結構、あ、なるほどっていうふうに、ちょっと理解が進んだんですよね。というところで、まずこの、地域にとっての移動の課題っていうところから、お二人がそのいろんな地域にも行きまくってるわけじゃないですか。誰よりも移動しまくってるわけです。
言われ方ひどいね。行きまくってるわけじゃないですか。
移動中毒。
移動中毒なわけじゃないですか、はい。誰よりも移動を体験してる人だからこそ見えている移動の課題があるっていうふうに伺ってるんですけれども、例えば何が今移動っていうものの課題になっているのか。お二人はどんなことを感じてますか。
そうね。まあ僕の場合はそれほどまだ長いわけではなくて、コロナ禍パンデミック以降ぐらいでそれこそ地方っていうところを見に行くようになったと、うん、なんで2020年4年ぐらいかな、うん、っていう時に肌感を持って地方に行って移動で困るのは、美味しいレストランがオーベルジュとかできました、うん、まず行けない、帰りの車がないっていう、
も
う
ライドシェア問題ね。
そうですね。
そう、
だからこれやっぱり移動交通って2つ言われてて、1つは一時交通っていう新幹線とか飛行機ってまず長距離でそこまで行くと、でまさに今タクみたいに二次交通、そこの拠点の駅から今のオーベルジュ行こうとかって言ってもそんな到底ですね、歩いてなんか行けない場所にあるので、じゃあ車で行こうっていうと、まあお酒飲んだら運転して帰ってこれないって話になるので、じゃあ代行つってももういない、
タクシーもそもそもない、
タクシーも全然もうあのもうあれですか、小さいおじいさんがこうやって運転してあれ無人かなみたいな無人タクシーみたいな、
小さすぎて決まってない、
最先端やんみたいな、そういう
そんなちっちゃくないやろこうやってい
やこうやって来るおじいさんとかもいるから、でもそういう人はやっぱり、ね、夜もう8時ぐらい寝るのよ、
わかる、
で、あの3台しかありませんって言っておじいさん寝ましたみたいな、
わかる、
いやそんなことあるみたいなことが巻き起こってて、二次交通も問題になってて、で一次交通比較的日本は空港の数もそれなりに充実してきて、うん、新幹線っていうのもずっと昔からあるから、
ね、動脈は通ってるんですね。
そうそう、うん、だけど、まあ、1個はね、そう今二次交通ありますよね。まあ、もう1個は僕は思うのは、移動ってある意味の社会インフラでプラットフォームなわけですよね。ただ今って、まあ、日本の場合は JR 民営化の時にも、まあ、上下は分離しなかったわけですね。上下一致してるわけです。つまり線路と上に走らす車とか保線は全部1個の会社がやって地域分割をしたわけですよね、うんうん、でこれは別に良かったと思うんですよ。これ実はあのイギリスとかは上下分離方式って言って鉄道と上をまあ分けたんですけど、保線とかコストかかるものはあんまりみんなやりたがらないからめちゃくちゃになっちゃって、うん、これまあ一回やり直さなきゃいけないねっていうので民営化の失敗というふうに最近はね言われることもあって、まあいい部分もあるんだけど、うん、やっぱ悪い部分、まあイギリス行って電車乗ると皆さん分かると思うんですけど、何分にどれが来るか全然分かんないですね。
ブリティッシュレイルウェイですね。
そうそう、でいろんな会社が乗り込んでるから、うん、もう来てからなんか3番線に行きますみたいなね、プラットフォーム3に行きます、ね、何分に分かるのかってあと5分後だみたいな、10分後に発車するのに5分後に分かんのみたいなことがまあ平気で起きたりして、あとまあ行った時にもなんかケンブリッジで急に止められて、いやなんかこの後工事だからあのダイヤの調整がうまくいかなくてここで降りてくださいみたいな、うん、まあ、そういうのは普通に起こるんです。だからそれはないっていうのはすごいいい 反面、うんうんうん、今度は移動中はもうジャスト移動なんですよ、
はいはいはい、
移動だけ、うん、だから移動して座って、まあ、スマホを見るかパソコンで仕事するかってことだっても移動以上のサービスってものはほぼほぼこの移動時間中にない。
確かにもう寝ようって思いますもん、素直に寝ちゃおうって思っちゃう。
そう、ね、そうそう、うん、何もないと寝ようとかね、うん、映画見ようかなとかなるんですけど、うん、でもすごいもったいないわけですよね、うんうん、でじゃあフランスとか行ったり、まあね、カリフォルニアにもねいるからね、うん、ナッパバレーとかもそうですけど、うん、やっぱり移動中に何かのサービスを提供するっていうチャンスはもっといっぱいあって、うん、そうすると通過域にもいっぱいいろんなね地域のものあるんだけど、うん、その移動中に食べ物飲み物とかもねチョイスしたり、はい、もしくはなんかマッサージとかね、なんかいろんなサービスの可能性あるわけですよ。
確かに。
だドリンクだってワイナリーのね、ところを通過していくだと、ボルドーからこうやって行く TGV でパリに戻っていくところも、ちゃんと一応ね、車内販売があって、テーブルがあってみんなでこれ飲んだりとかできるわけですよ。うん、4人席とかで。うん、ただまあそういうものがどんどんなくなっちゃってるっていうのはすごいもったいなくて、うん、で特にまあ望みはまだね、今ね、急いで行く人が多いからいいとしても、うん、まあやっぱり小玉とかになってくると、うん、あのプラッと小玉って言ってね、安くするみたいな方向に向かってるのはすごいもったいなくて、うん、だったらあえてゆっくりで移動して帰ってでも、付加価値のあるようなものっていうのを、まあ、これはまあ鉄道会社が全部やれっていうよりはその上に乗っかれるようなサービスとか事業みたいなものが出てくるといいなと、はいはい、ださっきの食堂車の時も、うん、名古屋のあの鉄道博物館みたいな東海さんが持ってるところになんか食堂車のなんかありますよね、当時のやつの保存みたいな。
あ、なるほどなるほど。
それ言ってですね、
優雅な
優雅な乗った気になって、うん、まあ今からするとちょっとちっちゃいなとかいろいろ思うんですけどただその時もやっぱり帝国ホテルが運行するダイヤとかが時刻表に全部出てたらしいんですよね、
うん、
帝国がやるとかなんかニューオータニがやるとか決まってて、で帝国好きは帝国のダイヤで乗るとか決まってたらしくて、うんうんうん、だそういうのって何時何分の例えば新大阪発、6時とか7時台で1車両編成が借り上げて、うん、でそれを転売してそこでご飯食べながらビジネスディナーしながら3時間ぐらいかけて東京まで帰ってくるって言ったら、うんうん、着いたら9時とかじゃないですか、
はいはい、
ありだと思いますね。
効率、ある意味効率がいいみたいな。
そうで、この事業リスクをじゃあ JR 東海さんと追ってくださいって言うとかなか難しいから、うん、だったらもう全体でそのなんか安売りとかするんじゃなくて、はいはい、一両編成とかなんとかでもっとやっていくってことが今後できたらいいなっていうただ希望。
面白い、うん、新幹線の車両ごとにちょっと個性の違うサービスを受けられる電車が運行するみたいな。
そうそうそう、だからそれはまあずっとやんなくてもいいんだけど企画系でね、うん、なるほど、そういうものをやれるっていう体制はもうできてるわけなんだよ。その別にあの機材とかを持ち込むってちょっと難しいけど、はいはい、だからそういうに移動がただ移動になってるっていうところが
課題、
課題、
今課題だ。地域経済にとって の、 そのある種のボトルネックなのかなっていうふうにも思うんですよ。要はあのすごい分かりやすいところで、昔だったら電車ないから出張で必ず一泊しますみたいなのが、うもう新幹線が超速くなってスムーズなんで日帰りできちゃうから、その地域 の、 その宿泊旅館業とかがあのどんどん衰退していくみたいなこともあるわけじゃないですか。便利になったようでいて経済的には逆回転が始まるというか、地域がまあ細っていく方向になるっていうのも起きてるのかなっていうふうに思うんですよね。
まあでもまあ地域側の問題もあって、意地でも泊まりたい街だったらみんなどうにかこうにかしてですねまあ例えば福岡とかは典型例で、福岡はやっぱ一応市街地空港だから終わりが早いんですよね、やっぱ飛行機の。それもあって、でも頑張って小倉まで行けばピッてあの北九州空港は夜中までやってるから飛んでいけるんですけど、
なるほど、
いやいやちょっとあの重要なビジネスミーティングが夜に入ってとかって
福岡に
ね、 ね、会社に行ってやっぱりどうしても泊まりたい街
なんで、言ったことある人
確かにな、福岡はね泊まりたい、頑張って泊まりたい。
そうね、なかなか日帰りで行きたいなっていう人は少ないっていうので、うんうん、まあ、地域側も努力はしなきゃいけないんですけどね。ただまあそれを知ってもらうっていうね、さっきの匠の言うように、まあ、実際知ってもらう機会っていうものがまだまだ不足をしている部分はあって、うんうんうんうん、で戸川さんもいろんな雑誌とか、ね、オンラインのメディアであったいろんな発信をしているんですけど、じゃあちょっとした体験をね、うん、どうやって新幹線の中に組み込んでいくのかっていうことが考えられると、これはこれでね面白いんじゃないかなと思うんです
よね。確かに確かに。
それこそ僕はプロデューサー的な観点で言うと、うん、今もう世の中のサービスほとんどは可処分時間を奪い合ってるわけですよ、うん、あとはまあ可処分意識も含めてですけど、ってなった時に確実に時間を確保して乗っているここを余らせてるなんて、うんうんうん、僕から見たら価値捨ててるようにしか見えないんですよね。
確かに拘束してるようなもんですもんね。
そうなの、
ロックアップしてるこの時間を寝かしてるのは超もったいない。
そう
だって、まあ2時間3時間今現代人の拘束するのって超むずいよね。
超むずい。 そうですね、それこそもう縦型動画で出根出根スワイプされる中でよ2時間そこにいてくれる人はもうありがたいですよ。
そうですね、
本来は、
うん、その人たちに移動以外のサービスを提供 できてないのってもったいないよねっていうこういう考えが、
その観点もある。そうそう。で地域側もなんか、いやうちはもう通過するだけだからとかって言って文句を言うだけももったいなくて、うん、じゃあ新幹線何かできないのかなっていうことを発想する。止まるだけが全てじゃなくて、止まらなくたって乗せていくみたいな企画だってもっとできるんじゃないのとか、うんうんうん、今みたいにじゃあね、あえてそれをやってみたら発信されて、あそんな域に止まってなんかできるんだと思えば、さっきの小玉で行ったところで途中で降りるみたいなパターンもあり得るわけですよ。だから何かやらないとやっぱ変わらないっていうところで、まあ、地域にとって移動はあくまでなんだろうな、移動の会社がやるもので、地域はただ受けの姿勢みたいになってるのはすごいもったいないなと思うんですよね。
確かに、まあ、電車が通って、あとは地域側はもう車がみんなマイカーがあるしなみたいな、
そうそうそうそうそうそうそう、
もうそこで止まっちゃってる可能性もありますよね。
いや、めちゃめちゃあります、
うん、ちなみにこれちょっと話戻しちゃうかもしれないですけど、河原さん、海外に比べて日本のその交通とか地方の交通でなんか物足りないなとか、なんでこれできないのとかないですか？
物足りないことはない、むしろこんなに整ってて時間通りでっていうところで感動をしているからありがたい、う
ん
う
ん、ウォシュレットある鉄道なんか日本だけだよね。
いや、ありがたいよねびっくりだよね。
確かにね、新幹線のトイレ綺麗すぎるほど綺麗
すぎる、
うん、だから、まあ、
その点はもうめちゃめちゃクオリティが高い、
うんうんうん、
まあ、だからこそやっぱり海外からのツアリストとかもむしろそれをエクスペリエンスとして楽しんでたりとか、
なるほど、
それこそまあ私の友人たちでその発信をする YouTube とかやってる人間たちはそれすらもコンテンツになるぐらい海外から見ると得意なものなんですよ。ただ日本で当たり前に享受してる僕らは当たり前じゃないですか、
ね、
でこれがありがたくて面白いっていう観点を持つことで価値が再発見されると思っていて、これはもう全部地方創生でいうと全てそうだなと思う。
そうだよね、
そこに住んでると当たり前になっちゃうじゃない、うんうん、
確かに、
あって当然ね、
あって当然、だって新幹線なんてもう僕地球上で最も好きな乗り物だからね
うまいね
ありがとうございます。
さすがっすわ。
違う。
いやでも本当そう思いますよね。はい、だって、うん、時間もね、基本的にはね、今日みたいなトラブルがない限りは、基本的にはもうずっとちゃんと時間通り。まあ、すごいよね。あの編成を4分とかそれぐらいでバッカンバッカン行ってるってね、毎回計算するといくらぐらい儲かってんのかなとか、すごい思いますもんね。
あれでも確かあれですよね。東海道新幹線って1両走らせてるだけで4000万ぐらい。
1編成ね。
出るんですよね。
すごいよね。
それはね。
マイクを渡して何を求めるんだそうですしか出ねえよ。
これさ、でもさ、はいはい、あのさ、今さ、うん、新幹線ありきとかさ、移動があるありきで喋っちゃってるけど、うん、新幹線が通ってない場所っていうのが、
はいはいはい、
めちゃくちゃ一気に逆に言うと格差が生まれちゃうとか、うん、その辺はその地域にとっての課題って言ったら、その辺もどうですか、ごさん、話した方がいいんじゃないですか。
そうですね、なんか実際
いい投げかけだね、
はい、いやでもね、本当に進行崩れるんですよでもね、本質的な問いですよね。
紀伊半島あるじゃん、和歌山とかさ、うん、あっちとかって本当に愛知県とか岐阜県に住んでる人からしてもめっちゃ遠いんだよね。
わ、う
ん、
かる、
東京の方が近い。
そう、東京の方がよっぽど近いし、
白浜空港とかあるし、
だからあの辺のだから JR の偉大さが、はい、俺も新幹線大好きだけど、うん、がゆえにそうじゃないところって、じゃあ、はいはいはい、俺たちって見捨てていいわけじゃないじゃん、うん、だからまあ課題って書いてあるからわざと、
う
ん、
そうね、
あ、
そう、
いやでも逆に言うと新幹線が来た不幸みたいなのもあるの、やっぱり駅前とかを見ても
やっぱね、
やっぱ来て新幹線さえ来れば街が良くなるとかって言って、
岐阜羽島のこと言ってますか
いやまあ
後で詳しく喋ってもらっていいです
そうそう、あでもね、あのその回も実はリージョンラジオで喋ってるんですよね。ストロー現象っていうのはやっぱ分かりやすいのは、あの金沢とあの富山、金沢に全部持ってかれたみたいなので、結局交通の便が良くなると、これまで地域内で競争していたビジネス、まあ小売とか分かりやすいですけど、が今度は大手のよりでかい町の大手資本との戦いに変わるので、ある意味で交通が不便なのは進撃の巨神のあの壁みたいなもんなんですよ。
ウォールマリア
みたいな。そう崩れると、まあ、巨人と戦いになるんで。
だむしろ富山駅とか駅前はまあ別にあの普通なんですけど、あの別にまあ特色がそんなにすごいあるってわけじゃないんだけど。
何かあった？大丈夫？
だけど、例えば富山もやっぱ富山県の県南とか、いわゆる立山側とかにめちゃめちゃいいオブリジョがいっぱいできてくるようになって、はいはいはい、だからまあその高度な移動交通手段が直接来なくても、ちょっと間接的にあるぐらいの方が実は受益は大きいような気は僕はすごいしません、うん、ミニ東京みたいになんかバーッと区画整理かけちゃう駅前がボーンって登場するよりは、そっから車で30分とか行ったり1時間ぐらい行ったところに人里離れたところにいいところがあるみたいな方が、実は伝統的な食であったりとか新しいものが楽しめるようになってて、なんか来ちゃったがゆえの不幸はね結構ある気がするんだよね。
だからあれですよね、その、まあ、死のうで言われてることだと思いますけど、はい、その電車で行った先の 二次交通、まあ、はい、まあ、シェア、ライドシェアもそうだし、うんうん、モビリティどこまでちゃんとくっつけるかで、うんうん、地域にとっていいかどうかってだいぶ変わりますよね。
そうそうそう。でもまあ一番重要なのは行く目的があるかですよ。みんな便利にしよう便利にしようって言うんですけど、どんなに便利でも行く目的がなければ行かないですよね、人間ね。そう、大体まあ地方の議論でおかしくなるのは新幹線がないからだとか、まあ、ライドシェアがないから、これも確かにそうなんですよ。僕もすげえ不便してるから。ただそれは実需としてライドシェアで行く場所が存在をしてれば供給すれば活性化するんですけど、まあ、そもそもなお宅の街に行くとこありますみたいなね、まあ、そういうこと言うとまた
そうですね、
あの NHK に出れなくなる
やつ、ね、今日も一紙ありがとうございます。
いや、やっぱ重要なのは目的、やっぱね、また岩田君のところあるから岐阜羽島から行こうみたいな話になって、うん、ここに二次交通問題ってやっぱ発生するので、うん、地域による気がしますよね。やっぱ目的となるようなオーベルジュとか、そのディスティネーションレストランとか、ものづくりの面白いものやってるとこ見に行こうみたいなオープンファクトの企画があったりとかっていうところは、やっぱりこの幹線一次交通からの次っていうものを、じゃあ地域で頑張ってやっていこうぜみたいな話が出てくるっていうのは、もうもっともっとあるべきで、うん、だけどそれがじゃあ全国一律でみんなが同じように横並びでやれば地域が活性化しますかっていうと、それはちょっと違う。
はい、そうということで、その交通インフラの発展自体はもう今までって基本的にスピーディーにとか、より早くとか、より便利にっていう方向で、でほぼ日本の国土はもう、あの昭和の頃に作った計画がもうほぼ達成している状態なんですよね。ほぼほぼ幹線道路も高速道路も新幹線もほぼ全部計画通り、
まあ、あの日本列島改造論の、ね、呪縛がありますから、うん、あ、まあ、だいたいまあまあ言ってる。
だから多分それ上でもう今度は速さとか正確さ以外の移動の最低限っていうのを考えていくタイミングなんじゃないかということで、まずテーマ1はこの辺にしてって、あの次のお題の方に進んでいきたいなというふうに思います。